本日の説教題といたしましたデジャビュというこの言葉、初めて聞く方もあるかもしれません。辞書で引きますと、一度も経験したことのないことがいつかどこかですでに経験したことであるかのように感じられること、既視感、すでに見る感じ、既視感とか既視体験というふうに載っています。これはフランス語だそうでありますが、私もこの言葉に押したのは、実はこれがタイトルになっている映画が以前昔ありまして、非常に面白い映画だったものですから、それで覚えたんですけれども、言われてみれば時々、そうめったにあるものではないんですけれども、時々あれ、これ前にも同じことをしていたんじゃないだろうか、同じやり取りや同じ話を聞いたような気がするという、なんとも不思議な、こう同じものがこう重なり合うような体験がやはりあると思うのです。本日与えられておりますヨハネによる福音書21章、ティビリアス湖畔での出来事、この情景は同じような情景を以前どこかで見たような気になるというものではないでしょうか。それはルカによる福音書の5章の冒頭にあります、主イエスの一番弟子ペトロの証明、弟子にされる時の記事であります。今日はどうぞお分けにならずに聞いててくださって結構です。このルカによる福音書の5章の方、1節から11節に、漁師であったシモン・ペトロがイエス様の弟子にされる場面が書かれています。で、シモンとその兄弟や仲間たちはいつものように夜が明けるよりもずっと早く、夜中と言えるような時間から漁をしておりました。漁をするというのは2000年前も現代でもあんまり変わらないようでありまして、私の義理の弟が富山で漁をしておりますが、朝2時には起きて、2時半には出港し、3時には漁場で網を引き上げ始めているそうです、毎日。そして6時にはもう港に帰ってきて魚を競りに出す、そういう生活をしているそうです。魚を取るというのはそのように夜が明ける前に仕事をする、そういう仕事もののようであります。聖書に出てくるペトロたちも同様でありました。後のところでペトロも言っておりますが、夜通し働いたけれど何も取れなかった、もう夜、早朝というよりはもう1時とか2時ぐらいの夜中からずっと朝まで働いたけれども何も取れなかったという後の言葉があります。つまりそれほど早くから、夜中から漁をしていたと言えるわけです。で、この漁というのは、聖書の世界、ペトロたちの漁は投網であります。こう網をこう投げて、そしてこの水面下にいる魚をですね、こうふわーっと大きく広がった網がこう周りに重りがついてまして、それが先にこう落ちていって、そしてこう、水中にある魚をこう取っていく、投網という方法です。夜中から明け方までずっと漁をしていた。つまり船の上から何度となく、よいしょっつってこう網を、かなり重いはずですね、重りのいっぱいついている網を思いっきり回転つけながら投げて、そして、水中に沈んだ網を今度は手綱でガーッと引いていく。しかし引いても引いても手応えがない。もしその下の網に魚がかかっていれば、こう手応えがやっぱあるはずですね。手応えなくずっと引いては、やっぱり、空の状態、すっからかんで、ろくに魚がかかってない状態で、網が上がってくる。じゃあもう一度束ねて抱えて、また力の限り投げる。それを何度となく繰り返していったはずであります。夜通し苦労したが何も取れずじまいでした。 後でそう言うんです。東の空が明るくなって太陽が昇ってくる頃にはもう網を打つ時間ではありません。船を岸に返し、そして汚れた網を洗ったり、あるいは破れてしまった網を繕ったりしていたわけです。そこへ主イエスが現れた。周りには主の力ある言葉や神の言葉を聞こうとして大勢の人たちが集まってきていたというのです。多分岸辺で網を洗ったり繕っているシモンたちにすれば、ああ、あれが最近有名なナザレのイエスというお方だな。おそらくその程度に思っていたと思います。つまり、シエスの姿を見つけて自分から立ち上がってですね、じゃあ自分も話を聞きに行こうと言って向かってはいないのです。相変わらず自分の仕事をこうやり続けている。そこに主のイエス様の方から近寄ってきて、網を洗っているペテロに、悪いけどちょっと船を乗せて出してくれと頼んできたわけです。別に断る理由もなく、承知しましたときっと言って船を出し、岸から少し離れたところでたくさんの人々に話ができるように船の上からいわば説教された、教えられたわけです。じゃあ今日の話はここまでにしよう、そう言ったかどうかは知りませんけども、とにかくイエス様がその話を終えて岸に戻って来られたときに、主は唐突にシモンに言うわけです。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと。シモンは言いました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと。素人は何もわからないで好きなことを言う。しかし偉い先生のようだから、まあどうせ何も取れないだろうけれども、気の済むようにして差し上げよう。まあそんな、こう、応答の姿だと思います。まあ確かに、先ほど申し上げたように、漁は日の上がる前に、明るくなる前にするものでありました。太陽が高く上がり、明るくなった湖面で、網を打っても魚たちはたちまち逃げていってしまう。しかしそんなことをいちいち説明したり説得するのでもなく、何か、あ、はいはい、はいはいと、偉い先生の言うことには逆らえませんとでも言うような態度にも見えます。お言葉ですから、というこの言葉には、少しも先生と呼んでいるくせに尊敬が感じられないわけです。お言葉ですから。しかしいざ漁をしてみると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになるではないか。自分たちの船では収まらないほどの大量で、仲間の船に応援を頼むほどであったというのです。この時、シモン・ペトロは、主の足元にひれ伏して言います。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのですと。ペトロは網を打ってもどうせスカスカだろうと思って、しかしその綱を、ロープを引いた瞬間、その重さにどんなに驚いたことでしょうか。そして必死になってこの網を上げていくわけです。彼はその時、自分は何ということを言ってしまったのだろう、何ということをしてしまったのだろうと気づかされた。自分のプロの漁師としての経験や知識や能力でイエスという方を勝手に判断し分かったつもりになっていた。それがなんと傲慢であったか。海の下の魚まで一言で動かせるこの方の前で、とんでもないことを言ってしまった。お言葉ですから。彼は主よとその後は呼んでいます。 これに対して主は、恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になると言われます。こうしてペトロは弟子として召されていったのです。改めて今日のヨハネの福音書の記事と比べますと、微妙な細かいところはもちろん違います。しかし中心にある物語の骨組みは同じではないでしょうか。そしてそのルカによる福音書もヨハネによる福音書も共通項の中心にあるのは何も取れなかったということがまずあるんです。何も取れなかった。自力で精一杯頑張ってみた。しかしどんなに知識や経験や能力をフルに活用してもどうにもならなかった。それが何も取れなかった。これが基本です。そしてそれに対する主の言葉が与えられる。網を打ちなさいと。網を打て。この一言の主の言葉が何と力ある言葉であったか。網を打て。実際に網を打ってみて、初めてその言葉のどんなに力があるものであるか、真実なものであるかを知らされる。それは、そういう言葉を発することができるお方として、主イエスを初めて知ることになるわけです。今日のおしまいのところで、あなたはどなたですかと問いただす者は誰もいなかった。なぜかっていうと、主であることを知っていたからだってあります。この方が主だ、イエス様だと知っている、わかるということ。これはただ目で見て存在を確認してわかるって、そういうレベルのものではないわけです。そうではなくて、その言葉が本当に力あり、そのまま実現していく言葉なんだ。そういう言葉を発することのできるお方なんだ。それを知ることであります。裏返して言うならば、自分の無知、無力、愚かさを逆に知らされる。そして、いわば砕かれる体験であります。初めて出会って弟子とされる場面でも、ヨハネの方の復活されて改めて弟子たちと出会われる場面でも、どちらもその点で同じであります。そして悔い改めます。ルカの方でははっきりと主の前にひれ伏して、自らの罪深さを告白しています。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのですと。ところがヨハネの方では今一つはっきり明確ではありません。ただ、主に愛された弟子に主だと言われてはたと気づいて、ペトロはそこで何をしたかというと、自分が裸同然であったので上着をまとって湖に飛び込んだ。それは主と認識した途端、主が分かった途端に、そのままの姿で主の前になど折れなかったと言うべきでしょうか。上着をまとう、それはある意味では身を覆うことです。主イエスの前に取る装いとして慌ててしているようですね。ここで湖に飛び込んでいるのは身を隠すためでしょうか。それとも一刻も早く主のもとに行きたいためでしょうか。上着をまとって海に湖に飛び込んで、岸から100メートルほどの距離ですから、急いで泳いでイエス様のもとに駆けつけようとしたんでしょうか。しかし船ではですね、引き上げることのできぬほどの魚がかかった網がついたままなんです。それを放っといて、ペトロは自分だけイエス様のところに駆けつけようとするだろうか。正直なところ断定的に言うことはできません。しかし主だと言われてそのままで折れなかったことは確かです。上着をまとわずには折れなかったのは確かです。そして湖に飛び込んでいったのも確かです。 そこには悔い改めに通ずるペトロなりの己を恥じる思いがあふれていると思うのです。己を恥じる思い、何も分かっちゃいなかった、主イエスをろくに認識できていなかった、砕かれたペトロがやはりそこにあると言えると思うのです。さて、ルカとヨハネではこの後に違いがやや出てきます。さっき紹介しましたように、ルカの方では主の弟子として召されていくわけです。ところが今日のヨハネの方では、ペトロが次のアクション、行動を起こすよりも前に、先に主の方が行動、アクションを起こしている。例えばペトロがですね、岸から上がってきて、主よ、私は愚かでしたとか、私は罪深かったですって、何かそういうアクションを起こすよりも、何よりも先に主の方が炭火を起こしていて、魚を焼いてパンも用意して備えていてくださったというのです。テーブルはありませんけれども、主の食卓が備えられ用意されていた。ペトロは砕かれた時に、そこで主の食卓に招かれているという不思議な展開なのです。主イエス・キリストとはいかなる方か、それを改めて知らされることはイコール主の食卓への招きであったというのです。その知らされ方が同じであって、それをデジャビューと表現してみたのですが、大切なのは、主イエスとはいかなる方かを知らされたことは主の食卓への招きであったということです。それは主の養いに生きよという招きです。自分の能力、自分の知恵や知識、経験でそれだけで生きていけると思うのは傲慢。それを完膚なきまでに打ち砕かれたはず。本当にそこで砕かれて、へり下って悔い改めるのであるならば、それは主の養いに生きるということへ向かうことだ。主の養いに生きる。少し砕いて言うならば、ちょっと言葉が荒っぽいですが、主に食わしてもらっていくということです。自分で食ってってるんじゃないんだ。主に食わせてもらっているということであります。一体主に食わせてもらうとはどういうことか。実はそれが聖餐式に最もはっきりと現れています。パンとブドウ酒を与えて、これはあなた方のための私の体、これはあなた方のために流される私の血潮と言われる。主はどこか別のところから食べ物、食い物を調達してきて我々に与えてくれるのではなくて、自分自身を食べ物として、食い物として与えてこられる。実は子供向きの絵本にアンパンマンというのがあるのをお聞きになったことがあるだろうと思います。アンパンマン、テレビのアニメにもなってますが、柳瀬隆さんという作家の作品でありますが、実はこの柳瀬さん、キリスト者、クリスチャンであるのだそうです。で、アンパンマンは苦難の中、苦しみ弱る友のために、自分自身のこのアンパンの頭をちぎって与えて食べさせるわけです。そのアンパンを食べた友はそこで元気になる。悪役バイキンマンに痛みつけられて弱ることもあるのですが、新しいアンパンの頭に変えてもらってバイキンマンをやっつけておしまいになる。食べかけの前の頭はじゃあどうなったのかとか、突っ込みどころはいろいろとあるのですが、大切なポイントは、アンパンマンが自分を食べさせて、 苦しんで弱っている友を助けるという点にあると思うのです。柳瀬氏がどれだけ信仰的なモチーフ、主題をこの中に自覚的に込めているかは私は分かりません。がしかし、主イエスの食卓に相通ずるものがあると思うのです。主の食卓には十字架という事実が伴った力ある言葉があります。主はご自身のことを私は命のパンであると言っておられました。そしてヨハネの福音書の冒頭では主のことを初めにあった言葉が初めにあった、その言葉をロゴスと言いますが、イエス・キリストのことを指しています。主の食卓には、生ける復活の主が、自らを与える命のパンの御言葉がそこにある。その命のパンは、私たちに全く罪の許しを宣言し、主イエスの御言葉を食する。すなわちその御言葉に従って生きよと命ずる。そこで網を打ちなさいと言われる。すなわち自分の持ち場で信仰に生きよと。それはおびただしい魚がかかったように、多くの人を砂取ることになる。漁をすることを昔は砂取るって言ったんですね。砂取ることになる。それはまだ主に出会ったことのない人たちに新しい出会いのチャンスをもたらすもの。自分が驚きを持ってあの網を引いた時のあの出会いと同じような出会いを、あの人この人が主イエスとの出会いを与えられていく。そしてその人たちも主の食卓に招かれていく。一緒に主を喰らう仲間となる。この主の復活された日曜日の朝、私たちが守るこの礼拝の場はまさにティベリアス湖畔となっていく。それぞれの人生の道のりの中でもちろん一様ではないでしょうけれど、誰かが言うのが聞こえるでしょう。主だ。自分の能力や経験や知識ではどうにもならない、何も取れない人生の特別な状況の中から、そこで網を打てと言われるその言葉によって、重くて重くて引き上げられないほどの網のロープを手にする自分、それはきっとこういうことでしょう。自分が頑張った分、自分には価値があると思っていたのに、世の中ではちっとも報われることがなかったり、一生懸命頑張った、働いたり奉仕したりしたのに、逆に裏切られたりして、自分の人生の網を打って、一生懸命その成果を得たいと思って網を一生懸命引き上げても、スカスカな網を引くような、そんな人生を感じる。虚しさばかりが軽く軽く引き上げられていく。ところが、主に出会い、主の言葉に従うときに、自分が努力したからか、自分が能力があるから、自分に知識があるからだからではなくて、無条件に自分という人間が、かけがえのない尊いものとしてあるのだ。つまり、重いものとしてあるのだ。自分という人間が本当にかけがえのないものとして認められてある。それが一生懸命生きるというこの網を打つということに対して、ずっしりと重い網がこう手にかかっていく。そういうものとして満杯の魚で満ちている重い網であり、手綱である。そういう出会いであります。魚でいっぱいの網を引くということは、いかに自分が許され、いかに自分が愛されているかを知ることであります。 我々は鈍感で愚かでありますから。それは一度ならず、何度も経験しなければならないかもしれません。あれ、前にも同じようなことがあったな。そうだ、あの時も。主の尽きぬ許しと愛と復活の命に、自分が生かされてあることを知らされたではないか。自分はなんとバカなんだ、愚かなんだ。思わず湖に飛び込みたくなるでしょう。しかしそんな私たちのために、主は食卓を整えて待っていてくださる。ご一緒にいただこうではありませんか。